2015年の2月のこの青年伝道礼拝を共に守ることができることを心から感謝したいと思います。小さい頃から教会に来て育っている若者も、あるいは年がいってから教会に来るようになった方も、そして今日初めて、あるいは教会に来た方も、聖書に触れていくときに、特に福音書というところに記されているイエス・キリストのいろいろな出来事に触れていくときに、中でも印象深いものがきっと出てくるでありましょう。皆さんの中では、福音書の中で、ああ、これは自分の中では非常に強く心に残っている。そう思えるものは一体何でしょうか。一番印象深いものは、理屈上から言えば、やはり十字架と復活になると思うのですが、その次に、イエス・キリストの歩みの中で、これは心に残ったとか、これは印象深いというものを挙げるとしたらどれになるか。ドフテフスキーというロシアの小説家は、ルカによる福音書の8章に記されておりますレギオンという名の凄まじい数の悪霊に取り憑かれた人が癒されていく記事がよほど印象深かったようで、そこから日本のタイトルでは悪霊という小説を書いています。まあ文庫本などの帯を見ると、当時のロシアの、農奴という農民の奴隷ですね、農奴が解放されて、やがてロシア革命につながっていく大きなこう社会がこう転覆するような変革期にですね、人々がこう動揺し混乱していく時のありさまを描いているなんて出てくるのですが、私はもちろんそれは影響しているはずですけれども、ドフテフスキー自身、もっと深い人間としての時代を超えて誰にでも同じものが見えてくる、そういう人間の奥深くに潜んでいるものをこう炙り出してくれている、そういう小説だと思います。ドフテフスキーは自分の周りの人たちをよく観察していて、自分ではどうすることもできない、あるいは無自覚の中にある悪しき霊に支配されてしまっている人間のありさまを見事に描き出しているわけです。その根底には聖書の言葉、聖書の世界があります。聖書の中の出来事や物語が遠い遠い昔のおとぎ話ではなくて、例えばドフテフスキーならば、まさにロシアがこう転覆するような大きな時代のうねりの中で、今自分が生きている世界ではじゃあどうなるのかということを小説にして描き出していく。ドフテフスキーというこの作家はなかなか難敵です。高尾山に登るようには読めません。村上春樹医師のようには読めません。エベレストとは言いませんが、せめて富士山に登るつもりの装備を揃えるくらいの心構えを持って読み始めないと、多分途中で挫折します。なぜならば、そこには人間が悪霊に取り憑かれたときに、どんなにずるく、不誠実で醜く無慈悲で、残忍な姿になるかをずっと見続けていかなければならないからです。もう途中で耐えられなくなる。ドフテフスキーは有名ないくつか大きな作品を残しましたが、あんまり知られてない小さな作品で、プロハルチン氏という 作品があります。その中でこんな言葉を残しているのです。死というものは我々のあらゆる秘密、あらゆるトリック、小細工からベールを引きむしるものである。死というものは我々のあらゆる秘密、あらゆるトリック、小細工からベールを引きむしるものである。悪霊というこの小説を読んでいても、お体裁のいいことなど言っていられない、ベールを引きむしられていく人間の姿、まさしく死にゆく人間の姿がこれでもかというほどに描き出されてくる。それに耐えながら読まねばならない。今日はその中でもある一つの言葉を紹介したいと思うのです。悪霊というその小説の中でこういう言葉が出てくる。人生において何よりも難しいことは嘘をつかずに生きることである。そして自分自身の嘘を信じないことである。人生において何より難しいのは嘘をつかずに生きることだ。そして自分自身の嘘を信じないことである。人はみんな嘘つきだ、そう言われてどっか性善説に達したい思いで反発を感じる人がいるかもしれない。他方、人は嘘つきだと言われたときに、いや、実はやっぱりそうだよねという人もきっといるでしょう。狼が来たぞと嘘を散々つく嘘つき少年の話を思い出される方があるかもしれない。そして私たちは自分が生活している高校や大学、学校や職場やサークルで上っ面はよくしているけれども、一皮むけば嘘がボロボロ出てくるような危うい現実を感じ取っている。厳密に言えば、確かに私たちは嘘つきだろう。人に対して、他人に対して保身のため、あるいは自分をよく見せようという虚栄心のため嘘をつく。それはそれで問題だし、以前御言葉に聞いたように、それはそれで必ずバレていき、露呈していき、結果的に自分自身を追い詰めるものになることが示されています。今日は他人につく嘘ではなくて、もっと厄介な自分で自分につく嘘のことに目を向けたいと思うのです。今日の聖書の御言葉は、誰も自分を欺いてはなりませんとあります。その言葉で始まる。自分を欺くな、自分で自分に嘘をつくなということです。裏を返せば、我々は他人にも嘘をつくけれども、自分自身にも実はよく嘘をついているということです。何か後ろめたいことがあって、自己正当化のための嘘、要するに言い訳的な嘘とはレベルが違って、本気で嘘を本当だと信じて、そうなりきっていく道が実は我々にはあるんだということです。言い訳的自己正当化というのは自分でも分かってんです。ああ、これは言い訳だって。しかしです。自分で自分につく嘘の厄介なところは、いつの間にか本気でこれは正しい、間違いはない、これは正義だと信じ込んで、自分を疑うことをしなくなっていく。そして自己陶酔していく。最も象徴的なのは、あの第二次大戦の前、ドイツでナチスが台頭してくるときに、アドルフ・ヒトラーがした演説の姿であります。その映像を見ていくときに、 私たちはそれをきっと見出すことができるでしょう。自分を疑う、それは恐ろしいことです。しかし別な言い方をすれば、自己吟味をするということです。自分を絶対化しないで、自分の主張や意見にももしかしたら論理のすり替えがあり、思い込みがあり、自分で自分の嘘を信じ込んでしまっているのではないかという問いを持つことです。それをしなくなってしまうときに、人は、そしてそういう人の集団である社会は極めて危険なものになっていく。よくスポーツ選手が自分を信じて頑張りますって言いますね。その言葉は、自分を信じて頑張ります、それはそれまでの厳しい訓練やトレーニングをしてきたのだという強い自負を持っていて、それに立って自信を持ってポジティブに頑張ろうという意味で肯定的に受け取ることができる。しかし、そんなスポーツ選手でもなく、ややひねくれたものは心の中でつぶやく。そんなに簡単に自分を信じていいの？と。スポーツ選手は実に過酷で、そして禁欲的なトレーニングをしてきていますから、それならいざ知らずです。怠惰で自分に甘い生活をしてきた凡人が自分を信じて頑張るというときに、意地悪な味方であるのは重々承知で、大丈夫かと思うのです。自分って全然当てにならないじゃないか、こういうのを懐疑主義者というのでしょうか。ひねくれ者です。しかし聖書は、こういうひねくれ者にとって全く見出しげなかった光を見出させてくれるんです。今日の聖書の言葉を教えます。本当に知恵のあるものとなるために、愚かなものになりなさいと。自分が知恵があると思ってうぬぼれていないで、神の前に謙虚であれ、謙遜であれ。自分には知恵があると思っている者たちが陥るのは、ドフトエフスキーの言葉を借りるならば、嘘が実は内に秘められてあるということです。その内側に秘めてある嘘は、自分を大きく見せようと虚栄と一緒で、誇ることにおいて表に現れて出てきているはずであります。自分を大きく見せたいというのは、自分が大きなものとして立派なものとして認めてもらいたいという願望の裏返しです。そこには自分という存在がまだ十分に認めてもらえていないという不足感がつきまとっている。自尊心という言葉がありますね。自尊心、自ら自分をこう尊ぶ心、あんまりいい意味で使われないんです。広辞苑で見てみても、例えば自尊という言葉、自分に尊敬する尊ですね。1、自ら尊大に構えること、うぬぼれること。2、自重して自ら自分の品位を保つこと、これが自尊だって言うんです。そして自尊心というところを見てみると、自尊の気持ち、特に次が大事です。自分の尊厳を意識主張して、他人の干渉を排除しようとする心理態度とあります。で、プライドとある。自分の尊厳を意識主張して、 他人からそれについてああだこうだ言われることを排除していく。人から何と言われると私はこうなんだ。それを自尊心と言うんでしょうか。自分の尊厳を意識主張する固い言葉ですが、少し平たく言うと、自分を価値あるものとして重んじ大切にするということになるでしょう。一発のものとして認められたいという願望、それを自分で獲得しようとするときに無理が生じる。悪賢い知恵は虚栄となって自分を大きく見せようとし、そこに偽りや嘘が入り込んできてしまう。そして今日の19節に呼ぶ記を引用して言われているように、その悪賢さによって捕らえられる。つまり自滅の道を突き進むというのです。自尊心というものは実は大切なんです。なくてはならないものです。しかしそれを自分の知恵で獲得しようとするときに、聖書の言葉や信仰やキリスト教もそのために使えるもの、利用するものになる。そうすると都合よく使うんです。聖書の言葉もつまみ食いします。キリスト教信仰の教えも自分に都合のいいとこだけを取っていく。それをうまく組み合わせて、まさに知恵を凝らして立派な論理や立派な主張をしても、今日の20節で詩編を引用して言われているように、それは虚しいものでしかない。やがてそれは悪い意味での自尊、すなわちうぬぼれや思い上がりや高慢へと向かうでしょう。虚しさに気がつくこともできずに、自分がいかに価値あるものであるか、いかに大きい重いものであるかを周りの人を巻き込んで利用して自分で何とか感じ取ろうとしていく。自分の嘘を信じるしかなくなっていく。その嘘がいつあらわになるのか、心の隅で不安を抱えながら突き進むしかなくなっていく。自らの尊さ、尊厳を持つための全く異なった道があることを聖書は教えている。それは十字架の事実をもって、復活の事実をもって、外から私たちに語りかけてくる言葉によるもの。嘘を抱えるものであるにもかかわらず、その嘘の罪をすべて十字架の血潮をもって洗い清め、帳消しにし、そして宣言される。お前は尊い存在だ。お前は宝だ。大切なものであり、重い存在だ。今日の御言葉の終わりに、誰も人間を誇ってはなりませんとあり、その虚しさの落とし穴に落ち込まないように、自らを欺くことなく自らを吟味せよと投げかけられています。しかしそこでさらに言われる、すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの。そしてあなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですと。パウロもアポロもケファモっていうのは、実はコリント教会で分派争いが起こっていて、その争いにですね、指導者たちの名前をのもとに争っていた。権力、勢力争いをし、より多くのものを獲得しようと争うような愚かさから脱却せよ。すべてはあなた方のものなのだ。 つまり神は御子キリストによってあなた方の存在を許し受け入れ、そして何よりも尊いものとして認めて宣言してくれている。それがあなた方はキリストのものという言葉になる。キリストにあって私たちは自分の人間としての尊厳、それを確かなものとしていただく。自分でかき集めてきた知恵で自分を尊い確かなものだとするのではなくて、十字架で命の代償を払ってまでして罪の奴隷状態から買い戻し、自由な人として生きるようにしてくださっている。それほどにこの自分が尊いものとせられている、重いものとせられている、大切なものとせられている、そのことを聞き知っていくときに、私たちは悔い改めてそこから嘘をつかなくても、尊厳を持って気高く生きていける。失敗しても十字架のもとに立ち返るときに、さらにもう一度やり直させてもらえる。自分にも嘘をつかなくていい。自らを欺かなくていい。それはなんと自由なことか。救いがそこに備えられています。それをしっかりと受け取ろうではありませんか。